すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオの、仙台からの放送の、なんだろう、3回目か4回目、4回目になるんですが、まあ、今日はメインのコンテンツとしては、ドクターの星さんと、修士の加藤君で、まあ、ちょっと仙台で一日で回れる被災地を見て、まあ、それのコメントをするっていうことなんですが、まあ、ギリギリで、学部の今度4年生になる伊藤君が新研究室の学生の4年生の伊藤が駆けつけてくれたので、まあ、ちょっと前の放送の、内容と被るんですが、その時あなたはどこにいてどう過ごしたかというコメント一応皆さんに普通にオーラルヒストリーとしていただいているんで、まずそれから聞こうと思います。じゃあ簡単に説明してください。
学部新4年生の伊藤です。僕は当日14時45分、メディアテイクの仙台デザインリーグがやっている6階の会場にいました。
何してたの？
監視ですね、主に。
ああ、
はい、
展覧会
模型の監視をしていて、で地震がまず起こって、まあ、最初は小さな揺れだったのでとりあえず倒れたら危ないだろうなという模型のところに行って、それをちょっと机から下ろしたりしていたら大きい揺れが来て、でまずみんなに机の下に避難してくださいよとかそういう指示をちょっと出して、であとは自分は立ってらんない状態になって落ち着くまでその状態でいました。でメディアテイクで警報とかが鳴ったりして危ない状態だったので、すぐに避難経路をみんなに、その
スプリンクラーってどの時点で出てた？
スプリンクラーはまず最初の時点で出てなくて、で管が壊れて、あの南面の管が壊れて、そこから
壊れたってどういうこと？
給水管とかそこら辺の
水が少し出て
る、ね、そうですね、パイプが、南面のガラスの近くから出てて、それが出てたのでスプリンクラーが作動するんじゃないかと思って、うん、バックヤードに行った時は、うん、まだ作動していなくて、まあ、展示会場だったのでおそらく模型とかがあるところでは作動しないようになっていて、でみんなを避難させて下で、とりあえず揺れがあと 2,3 回来るの待ってたら、そのメディアテクの職員の方にバックヤードにあったパソコンがスプリンクラーでびしょびしょになって落ちて壊れてるよと伝えられて、あ、それは僕のだってことで、その後1回だけ中に服とか貴重品を取りに行く機会をもらえたので、
1回外に出たの？
そうですね、1回外に
出て、もう1回戻るというか、もうエレベーター使えないから階段で上がって、
外の階段で行って見に行ったら、もうパソコンがなくて、あれどうしたんだろうと思ってみんなの荷物を持って外出たら、職員の方がもう持ち出してくれてたみたいで、実際見たら水が滴り落ちてるような状態で、
入った時もずっと水出てる状態なの？
いや、もう止まってました。はい、一回止まりました。あの警報も誤報だったみたいで、火事とかも起こってなくて、一回終わって、で模型が壊れた、模型もその時見たんですけど、多少は、中には破損している模型とかもあったりして、っていう感じですね。でその後はそこにいたスタッフ全員の安否を確認してから、みんな帰る足がなくなったので、その当日は近くの小学校に一回みんなで避難して、一夜を過ごして解散て。
その小学校に避難するって、なんで小学校が避難所になってるって分かったの？
僕は片平小学校っていう地元の仙台の小学校の近くに住んでいて、僕地元じゃないんですけど、で向かい側でみんなが避難してるのを見て、
もう周りの人はもう片平小学校に向かってたの？
そうですね。
でなんとなく片平がなってないっていうのは分かった、
はいはい、で最初は僕の家にみんないたんですけど、
さすがにすると家にいた、
そう、僕の家が小学校の向かいで、
じゃあまず小学校行く前に一回家に行って、ね、だけど、はい、電気はもうないからテレビ見れない、
そうですね、
で水道ガスも止まってる、
はい、止まってるっていう状態だったので、どうせならみんながいる方が安心するってことで、
何人ぐらい入ったの？
と全部で15人なんですけど、
15人家に来たの？
77で分かれて、友達、くぬぎざくんっていうもう一人の友達がいたんですけど、
くぬぎざくんも近くですね。
そうですね、で住んでて分かれたんですけど、結局
携帯ではまだ連絡取ったの？電源がな
って、はい、その時はまだ、でも携帯のメールと電話できなかったので、やっぱりツイッターで、
そうかツイッターで連絡、
はい、ツイッターで僕たちは今片平小学校にいますって伝えたら、その後合流して、で一夜を過ごして、
片平の一夜って、片平は
電気はもうその学校は電気はなかったです
か？なかったですね。
じゃあ夕方に来た、何時ぐらい片平の学校に着いたの？
片平の小学校に着いたのは17時ぐらいで、
17時ぐらい。
でも暗くなり始めてて、うん、でもその中に行ったらろうそくとか、うん、ストーブとか用意してあって、うん、多少は明るい状態で、うん、19時ぐらいにその照明を持って、ガソリンでつく照明を持ってきて、それで1時照らしたんですけど、ガソリンも1時ぐらいに
起きて。片平の学校は、はい、体育館以外にも人いたの？基本的に全部みんな体育館にいる感じだったの？
体育館には収まりきらなかったので、教室にも入ってました。
で、SDN のメンバーは大体体育館にいた。
体育館に僕たちは場所を取ってたので、そこにみんなで雑魚寝を
しました。食べ物とかなんか来たの？
食べ物は、僕の家にあったのを数個持ってきて、あとは水とかも僕の家にあったので。
体育館での配給はない？
配給は朝、夜に1回あって。
夜何時ぐらい？
夜21時ぐらいにあって、うん、で僕たちは持ってたので、少しでいいですよって言って、
う
ん、他の人に。
その時に体育館で寝たっていうのは、毛布とかなんかあるの？どういう状態なの？
毛布は基本的にはみんな持ってなかったんですけど、うん、僕は家が近かったので、うん、僕ん家にある限りのやつは持ってきて、うん、15人分はなんとか少し温まれるような格好でした。
で、翌朝？
翌朝で朝6時に起こされて。
起こされる？
そうですね。
起こされて何があるの？
起こされたら、そのとりあえず帰れる人は帰ってほしいと、まだ避難の人を受け入れたいのでと、とりあえず1時みんな解散してくださいということで、うん、帰れる人は徒歩で帰って、うん、でその後僕ともう一人の友達は仙台の街中に出て、うん、街の様子を見に行ったら外壁が落ちたりとか、うん、時計の塔が倒れたりとかいうのを見て、あ、まだ食料を手に入れなきゃいけないなということで食料の調達に行ったんですけど、どこのコンビニもやっぱ開いてなくて、
閉まってる
の？そうですね、単純に閉まっていて危険だからっていうのもあって、うん、でも国分町っていう飲み屋さん街のところだけ一軒空いてて、うん、そこで多少食料をゲットして、う
ん、その時コンビニってちょっと棚は空になってんの？
棚は基本的に空なんですけど、うん、お菓子の棚はまだちょっと残ってて、あとはカロリーメイトとかそういうのが残ってて、
飲食っていうか飲み物もない？
飲み物はいっぱいありました、ね、その時は。はい、
アルコールだけ残ってるじゃなくて普通の飲み物まだ
お茶とか水とかいっぱいあって、みんな水とかより多分先に食料を手に入れようってことで、うん、その時はまあ数点限りとかそういうのなくて、うん、取れるだけ取って帰って、うん、まあ、5000円分ぐらい買って、うん、でまた自分の家に帰って、うん、友達と一緒に 2,3 日過ごす間に、
なんでその後2泊自分家で過ごしたの？
僕ん家で過ごす前に違う家がガスが、うん、プロパンガスだったので使えるってことで行ったんですけど、やっぱ電気が来てなかったので暗くなってしまって、うん、でもその次の日の17時ぐらいに、うん、その僕たちが最初避難した場所の電気が復旧したらしいということで、うん、行ってみたら復旧していて。
そういう情報は何で得たの？
それもツイッターで全部やってて。
でも電気はもうずっと充電できないだったの？
は
い、
電気を残し、あ、充電できなかったですね。
だからギリギリは残ってる中で情報を集めて、はい、ここだったら電気が
そうです、ね、
あ、ついたとかっていうのを確認して、
はい、
う
ん、で片平小学校の向かいが僕ん家だったので、じゃあうちも回復してるだろうってことで戻ったらついてて。
それ3日目？
それは2日目の夕方です。
夕方、
はい、でそこからある程度僕の家が拠点みたいな感じになって、うん、友達の間ではお風呂とかも使えるようになって。
お風呂使えてか、
あ、うちもプロパンガスだったので、はい、使えるようになって、みんなとまあ23そこから2日間ですね、うん、生活を共にして、で友達が迎えに来るってこと、親が迎えに来るってことなんです
けど、で、まあ、国沢君とだから富山に。
そうですね、
だから一泊を体育館でして、家であと2泊
です。
2泊して、はい、4日目っていうか、4日目でも富山に着いてたの？
4日目の夜に出て、うん、5日目の朝に着いてた。
そこからもうまあ、被災地の外になるんですね、
はい、っていう感じです。
被災地の外で どうでした？
被災地の外はこれ結構僕言ってたんですけど別の国に来たみたいな感じで、なんか地震のこととかどこで情報を得てるのかな、まあ、テレビとかで得てるんですけど、うん、それに関して話してる人とかも別に受けられたわけではなくて、うんうんうん、でもその後その2、3また2日ぐらい経ってから募金活動とかが始まったので。
富山でも？
富山、ああ、その時は僕関西大阪にいたので始まってて、でそういうのを見て、あ、やっと始まったんだっていうのを体験して、
ね、もう富山も大阪も別にコンビニも何も普通なんだよね。
そうです、うん、基本何も問題なく、うん、大阪はその地震があって 電気とかがなくなったって聞いた時にすぐ電気屋さんの電池とか懐中電灯は全部売り切れて、
あ、それは東京もなくなってました、ね、あ、そうなんです。東京もあっという間にあの市場で買いたそうなものは全部、はい、あの特に充電池系はなく消えてました、ね、そうですね、かなりね。
でもまあ特にあっちの生活は不自由なく過ごしてました、
うん、ということはまあ、3.5 日ぐらい被災地生活、はい、
ですね。
まあ、それ以上長くとストレスたまるけど、はい、まあ、ギリギリのところで脱出したと、
はい、そうですね、
分かりました、はい、じゃあ、とりあえずここまでが、その前段ということで長かったですけど、まあ、一応でもやっぱり赤裸々に何があったか普通に聞くというのがこの趣旨なんで、じゃあ、星さんと加藤さんに、今日見た、被災地でまずどこ回ったかっていうのと、まあ、感想をじゃあまず星さんからまずどこ回ったかっていうのを説明をしてもらいましょう。
そうですね、ダメハウスから出まして、仙台市内で最も地盤が悪いと言われている長町周辺ですね。あの辺悪いって言われてますよね。
長町は
行きましたよね。
行ったけど内陸部です。
うん、で地震の影響で、まあまあまあ、うん、ダメかなと思ってたところが全然なんともないというところ、ね、で長町から、高速に乗りまして名取を通って渡りの街中、
まあ、でもすでに名取で結構大変な、うん、あの名取川の両サイドね
来てましたね、でそれでその後に、もう一回高速に乗って、仙台港北インターじゃなくて仙台東インターですか、仙台東インターで降りて、仙台港の周辺を見て、多賀城に行って帰ってくるというパターンでした。仙台港ってはそんなところです。
でなんかあのコメント少し、
コメントですか、私は宇都宮出身で、設計事務所の方やってるんですけども、あの実は宇都宮はそんなに震度が大きくなかったんですね、市内の方は。で、うちも本棚も倒れなかったし本も 2,3 個落ちただけで大したことなかったんですけども、ですね、地震があった翌々日の日曜日の夕方に建築士会の方から、宇都宮市の東部の方の災害がかなりひどいので応急判定をしてくれという連絡が来て、でそれでこの地震で建物が壊れてるのと思っちゃったんですね、ってことはそこで壊れてるってことはうちの物件も壊れてるわけですよ、でそれから花粉症が辛い上にそういうなんか精神的なショックが絡みどうしようかなと思う1週間だったんですけども、結局うちの建物で少し状態が悪くなったのは2件だけでしたね。でそれと同時にあの周辺のその辺を見てきたんですけども、あのホンダの工場であの外壁が落ちてあの亡くなった方がいたっていう、あのそうそうです、ありましたけども、鉄骨像がほとんどやられてました。外壁が剥奪して躯体を残ってるんだけど外壁が剥奪してる、それと瓦屋根の家が、基本的に全壊です。でよくて半壊っていう状態だったのに対して仙台に来てみたら、
そんなに頻度あるんですよ、宇都宮
っていうか栃木県内で105棟の全壊、それと半壊が300棟以上、
じゃあブルーシートもいっぱい、
ブルーシートでたくさんです、だからそういう意味では仙台に来た時に全く被害がないっていう、で長町も当然瓦の家だって本当、たまに見かけたぐらいですよね、で地震で壊れたっていう建物は逆に言うと今回 の, あの震災で見られなかったので、それが一番の驚きでしたね。逆に津波は確かにひどかったけれども、津波に関してはもうどうしようもないじゃないですか、だからやっぱりそこに住まないっていう選択肢を取っていくしかないんじゃないかなとは思ったんですけどね。それが大きな感想です。加藤君。
はい、加藤です。今日は僕は今までに、宮城野区の中学校と石巻に数日間行っていたんですけれども、今回とか今日、名取、渡り、仙台湖、多賀城を見て思ったのは、やっぱり仙台平野っていうのは平ら平坦なので、単純に海からの距離に従って被害が少なくなっていく。で例外的に川が通っていて、川の近くは、被害が大きいということがやっぱりはっきり分かってて、石巻を見ていると、石巻は、 曲がりくねった道だとか、坂道だとかが多くて結構有機的な、区画割りをされてるんですけど、さっき言った海からの距離と川っていうこと以外に、1メートル登っただけで被害の状況が全く変わってくる、その高さっていうファクターが入ってくるので、やっぱり津波は、まあ、すぐ30分後今回は来たみたいですけど、津波が来たらとにかく高いところに登るのが、安全面で一番かなと僕は思いました。
いや、ただ一つ考えなくちゃいけないのが、結局ね、生命が守れても財産を失っちゃうんだよね。
まあそれはもう仕方ないというか、何をしてもしょうがないかなという、
うん、でさ、第三者だったら何でもないわけよ。でも設計した人間としてはさ、そこで建物がなくなったり、あの擁壁が崩壊して建物が傾いたりしたら、やっぱり何かしらの責任が感じちゃうんだよね。てか感じない人はすごいけど、
でも本さん逆にさ、設計者としてさ、これは海沿いでさやばいかもと思っておいてどうする、頼まれたら。
いや、できないですよね、この先はね、これからは。
まあなるべく違うとこ立ったらいいんじゃないですかって。
そうそうそう、だからまずは昔から住んでるところを選んだ方がいいし、で一時期あの言ってたのは、私まで言ってたのは、土地は値切って買うもんじゃないって言ってたんですよ。あとは周辺の相場より安かったら必ず何かがあると。だから周辺の相場より少し高いぐらいの土地を買った方が、安全ですよって話はしたことあるんですよね。だから、うん、設計者としてできることは、住まない選択を進めるってことは一つあるんじゃないかなと思います。
まあ土地を一緒に探すとからっていうのはまあありますからね、うん、
で不幸にして悪い土地だった場合はじゃあどうするかですよね、うんうん、すごいどうするかっていうのはすごく設計者として悩みますよね、
私、まあ、あえてあの場所に立つんだったら RC で3階建てぐらいで上に入れるとかそれぐらいしかないじゃん、うん、
で
もそんな 1階は
金ないですよね、そんな実際はね、
そうだ
よね、予算が入ってくるから
そこの場所を選んでる、
ね、うん、いや住むだとしか言えないですよね。
今回の経験したらそうなっちゃいますよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
でも難しい。そのまあそこに住んでる人はも住んでるので愛着はもちろんあって、うん、1階も壊れても2階に住み続けたいって人も結構いて、うん、でそのどう今後そこに住んでる人を移動させたり、うん、そこに留まらせたりするのかとか。とても今回特徴で難しいと思うんですけど、
じゃあついで、まあ、あとコメントで気がついたことを言っとくと、まあ、最後仙台市内に戻って、豊島くんが気仙沼の、まあ、車で回った映像を結構見せてもらって、まあ、一応比較して言うと、まあ、そこはテレビの放送でも相当紹介されたように、まあ、ずっと火事でね延々と油が流出して焼けちゃったんで、まあ、今回今日は仙台で回ったところに関して言うと焼けたっていうところはあんまないんですよね。だからまあもちろん水平に暴力的に津波でも横に移動してるっていう現場は見たんですけど、ただ一方で本当にライン一本越えたらっていうか、まあまあ、車で今日回って例えば渡りがやられてるとか名取がやられてるってのはもちろん、まあ、知識としては知って、まあ、車で移動するんだけど、まあ、車道は前とりあえずおおむね通れるようになっていて、まあ、空港はまだアクセスできませんでしたけど、本当に一つまあ、高いなんていうのかな、
高架というか、
高架っていうか、なんていうの、
ああ
の
盛り土になっている、うん、国道、
う
ん、
もうあれが一個通過するかだけでもびっくりするぐらいまず一旦風景が変わって、うん、まあ、あれを作った時にそれがまさか防潮堤の可能性があるって、どこがそこまで踏んでたか僕ちょっと正直分かんないんですけど、ただ、まあ、一旦それをくぐるだけでかなりまず風景が変わるっていうのと、あとまあ壊れ方としてはその地震で壊れなかったんだなと思うのは、例えば構造的には柱は全部残ってるけど壁が全部取っ払われてるような横殴りの、やっぱり、まあ、それは津波とか水だけじゃなくて車がぶつかったりとかっていうのもあると思うんだけど、壁が全部ぶち壊れてるんだけど構造的にはピロティになってるっていうか柱だけ残ってるみたいなのがあって、なんか壊れ方が、だから阪神大震災との比較で言うと、阪神大震災って6000人以上亡くなった時の5000人が あの木造家屋 の、 あの圧死なんですよね。あの直下型地震なんで垂直にあの屋根が潰れてその下に人が潰れて死んだのがもうほとんどが阪神大震災でした。今回そういう意味での足で亡くなってる人は多分あんまりいなくって、やっぱりもうあの横殴り の、 あの柱が残ってる壁がもうぶち飛んでる、もう全然違う、まあ、力が働いたっていうのはすごくあの今日見て印象に残りました。なんか
あと、まあ、保証の問題になってしまうんですけど、今10年保証とか住宅とかついてるし、あの一見例えばうん、なんか瑕疵があっても大丈夫かなと思うんだけど、実は地盤に関しては保証がないんですよね。あの不動賃貸に関しての保証はあるんだけど、長期応力に関して例えばそれが地震で短期で壊れちゃった場合に関しては保証が何にもないと。だからやっぱそういう意味では自然に打ち勝つような建築を作るよりも、自然とちゃんと会話できて住んでいけないところと住んでいいところがあるんだから、それをきっちり選んでいい地盤のところに普通の家を建てる方を考えた方が、悪い地盤のとこに、なんて言うんだろう、科学技術の推移を消してね、ものを作るよりも、
まだ防潮堤15メーターみたいな。
そう、防潮堤15メーターっていうのは、正直言ってアホみたいな話で、防潮堤に頼るんじゃなくて、通常、なんて言うんだろう、その、量のためにね、下に住まなくちゃいけないんであれば、簡素な小屋を作る。流れてもいいような建築を作る。でベースとして活動するような住宅に関しては上の方に作るっていうことをやった方がよっぽどその効率的だし、いいんじゃないのかなと思いますよね。毎回毎回災害が来た時に言われるのは想定外だったっていうこと、毎回毎回言われてて、いつまでたってもそれって言われるはずなんで、そうじゃない選択をしていくべきなんじゃないかなと本当強く思いましたね。
ですか、
はい、
なんだろう、
比較でもうないのかと。
比較です、まあ仙台の沿岸部回ったんですけど、仙台の沿岸部って集落が集中してあるんじゃなくて、イグネがあってポツポツとそのイグネ周辺に、集落があったり、道路沿いにロードサイドショップがあったり家があるっていう信号の仕方なんですけど、僕が行った、津波の被害が甚大な石巻とかだと、もっと沿岸部に集中して家屋があるので、もう今日見た、壊れ方というか、もう量が桁違いなんですね。瓦礫の量と泥の量が桁違いで、でその今、この昨日も言ったな今、一番やらなきゃいけないのは、瓦礫の撤去と泥の撤去で、泥に関して言うと、すぐ固まってしまうので、すぐなるべく早くエネルギーがかからないうちに撤去しなきゃいけない。
石巻が泥多いのは、
はい、
より少ない面積に大量に水が来てる。
そうなんでしょうね。
多分まあ今日見たところってすごい、まあ平地でさ、バーっと広いからさ、はい、まあ水がバーっと来るけど、うん、まあより広い面積にだんだん薄くこう、うん、だからまあ、我々が見たところでも、まあ、田んぼの上にね、物は散乱してるけど、建物にほとんど被害がないところもあるけど、多分圧縮されるんだよね、まあいわゆるリアス式の地形で。
そうですね。
それで余計泥が堆積
する。海岸地形もすごい影響してると思うんですけど。
そういうところにやっぱ石油コンビナートとか作ったってのは強烈だよね。だって確実にさ、30年以内に津波が来るって分かってる話じゃない、
うん、いやまだその
効率の問題ですよね。
想定外だったとはことでしょうね。
まあ、何度津波が来ても海の近くに利便性がある工場とか作った方がいいですからね、うん、
そうするとやっぱ建築物は小屋で十分なんじゃねえの、うん、
いやだから、まあ、その全体の津波の話で言うとね、結局、まあ、大船渡でも石巻でもいいんですけど、まあ、やっぱり RC のとかさ、もう4階建てとか5階建ての建物でないと残んないじゃないですか、うん、
そうすると、あそこにそれでも絶対住むって言ったら、もう集中させるしかないですよね、うん、あえて建て、で、1階、2階は人が住まない共有スペースにして、 3階以上がまあ人が住むスペースにするとかっていう、まあ、そこまで強制的な住み方あの風景で作るっていうか、まあ、さっき星さんが言ったようにもうそもそも住まないっていう選択肢を取るか、あるいは公共交通機関をめちゃめちゃ発達させてちょっと奥まったところからそのアクセスを良くする、要するに湾岸にいることはもちろん違う海の恵みを得ることなので、あの、まあ、遠くから来るのがめんどくさいからやっぱりだんだん人はみんな海辺に来たりとかすると思うんだけど、そこをまあ全然違うライフスタイルにするってのはもう全然まあ都市計画とか土木レベルで、あの違う交通インフラを作ると多分まあそういう話になると思うんだけど、建築単体ではちょっと正直言ってね、なかなかあれを見ててか、そう、もう一つ思ったんだから、車がね激突したりとかってするのはもう建築の設計上ちょっとあの対処不可能な、なんていうの、力学だから。で、日本は結構津波とか台風の被害が多かったの、結構20世紀半ばで、その頃はそんなにまだ日本人そんなに車いっぱいまだ使ってなかった時代だけど、今やっぱめちゃめちゃ車のライフスタイルになってるところにあの津波が起きたら、車自体がまたもう一つの凶器になって、まあ、あの水の力と一緒にそれが金属のでかい塊となってぶつかってくるっていうのはちょっと、まあ、改めて例えばね、高潮だってさ、あのロードサイドであるがゆえに大量の車がさ、もうものすごい形で、ね、あっちこっちに散乱してて、まあ、建物はそんなに壊れてないんだけど、やっぱり車で激突して相当壊れてるなっていうのは、まあ多分50年前にはそんな多分なかった風景で、まあ、それはもうあのみんなが車使うようになったっていうことは、あの違う見え方したなっていうのはちょっと思いましたけどね。なんかあとありますか？
一回見といた方がいいですよ。本当に
それなんですよ。
建築をやるんだあれば一回見といた方がいい、
はい、まあ、多少リスクはありますけど、また地震が、大きな地震が来たり原発が気がかりだということはあると思いますけど、
そうですね。だから例えばね、僕もちょっと今日あの車で、だからホスさんの車乗せてもらって、まあ、一応リニアに移動するわけじゃん。で、例えばテレビで見るとさ、ひどいとこだけ映すわけですよね。例えば仙台の市内は実は、まあ、見た目は基本的にはそんなに ほぼ外傷が少ない、あのインフラはダウンしてるけど、まあ、逆に言うとある程度、まあ、その後一生懸命あの耐震の基準を上げたことがそれなりに功を奏したっていうふうに評価全然可能な状態で、多分そういうのはテレビ的に映してもつまんないからテレビで多分全然映んなくって、で一方でそのさっき言った名取とか渡りとかをリニアに移動するだけでも本当にね、あの壊れてるとこってか壊れてないとこがなんかこんなにくっきり見えるっていうか、その全然壊れてないとこ通ったと思ったら、あっという間にすごい被災してるところがこう本当にかすかな差で、あの絶望的な違いを生み出していて、それは多分テレビを見てると壊れてるとしか映んないから全部壊れてるにしか見えないけど、その際は何だろうかっていうことを多分考えることにも意味があると思うし、で、まあ、一方であの変な言い方ですけど、あの地震はね、僕はだからそこはあの数十メーターとか数百メーターの違いだったら平等に揺らしてたはずなんですよね。だから地震に対しては地震はある意味すごく平等に同じ力をそこに加えてたんだけど、違う津波の力は全く不平等に別の選択をして、あの違う風景が生まれたってことも、まあ今日あのそういう意味では車で陸続きで見たっていうことはすごく意味があったっていうふうに思いました。なんかあと、
あとやっぱり今何をすべきか、うん、建築に関わる人間が何をこれからすべきか、例えばデザインっていう言葉でね、一言言ってなんか、うん、デザインすることが素晴らしいんだっていう意見もあるかもしれないけど、うん、それと違った要望っていうかね、それが社会であるはずなんで、それもちゃんと拾わなくちゃいけないんじゃないのかなと思ったりしますよね。うん、なんか来月号の新建築がさ、相変わらずデザイン重視のさ、話ばっかりだったら結構それはそれで怖いなっていうこの建築業界ありそうなんだけど、うん、
だからそのズレっていうのが気にかかって、
そう、社会とのズレね、
被災地、僕らは反被災者ですけど、うん、この現場を見ていない、人たちの感じ方、この震災の感じ方と僕らの感じ方で結構ズレがあって、うん、 そのズレがどうにかならないかなと。だから現場をとにかく見てほしい。
まあみんな日本で、まあ多くの人はいつでも潜在的に同じ立場になり得る可能性はあるはず
なんですよね。災害の国ですからね、ずっとね、うん、だからこのなんて言うんだろう、しょうがないってなる日本人ってなんか、うん、ね、よくあの中崎達也の地味編で左手でお尻拭いちゃって、あ、右手でお尻拭いちゃって、それで手洗ってパンを食べちゃったみたいなね、でもしょうがないかみたいな日本人の文化だと思うんだけど、多分しょうがないなっていうのは結構そういう風に何回も何回も災害にあって流されてきたんだと思うんですよね。それをなんか忘れちゃってるなっていう、いつの間にか災害がないっていうことに勘違いしちゃったっていうところがあるなと思ったんで、本当にしょうがないでいいのかとかね、あとしょうがないって思える状態になれるようなものを作るか、少し考えた方がいいですよね。
じゃあ皆さん、どういう話か分からないですけど、まあ、見るかということで、ということで、まあ、とりあえず締めくくるということで、じゃあちょうど30分で、じゃあ以上終わります。